私たちイエス・キリストを信じる信仰者は大切な務めを神様からいただいています。まだこの救いに預かっていない人々に、私たちの周りの人々に主イエス・キリストにある救いを述べ伝えるという大切な務めです。ですからイエスは私たちに対して、信仰者に対して、あなた方は世界の光であるとおっしゃいました。前回私たちが見たこのマタイの福音書の5章13節のところには、あなた方は地の塩ですと書いています。光だけじゃないって、あなたたちはこの地の塩である。簡単に私たちは塩の働きを知ってます。少なくとも3つあります。1つは味付けをするわけです。2つ目は冷蔵庫のなかったその当時、防腐剤として腐敗から食物を守ったわけです。3つ目に乾きを与えるわけです。ということは、主ご自身が信仰者であるあなたに対して、私に対して、あなたは地の塩であると言われたということは、我々は我々の周りの人々に乾きをもたらす存在であるということです。すなわち、私たちと周りの人々にイエス・キリストによる新しい人生への乾きをもたらす存在である。人々がこの主に心惹かれていくように、この救いへと導かれていくように、そのような乾きをもたらす存在が私たち信仰者であると主は教えてくださるわけです。なんでそんな働きが私たちに可能なのか。我々生まれ変わったからですよね。私たちは新しく作られたからです。そして別の言い方をすれば、我々は主から本当の幸せをいただいたからです。マタイの福音書の今我々が見ているこの5章ですけれども、ちょうど私たちが見ているこの13節の前のところ、特に3節から見てみますと、10節まで、ここには8つのクリスチャンの特徴が記されています。イエス・キリストを信じた者たちの特徴です。また同時に、このような素晴らしい祝福を、このような幸せを得るためのその秘訣までも記されています。今時間がありませんから、それを細かく見ていくことはできませんけれども、すでに私たちはこの礼拝の時を通して学んだ箇所でもあります。8つのその特徴といいますか、祝福を見ていくときに、まず最初に心の貧しいものと記されています。その人は自分の本当の罪深さを知っている人です。自分が神の前にどれほど罪深い存在であるかを知っている人です。同時に、自分自身で救いを得ることは不可能であるということを知っているんです。どんなに頑張っても、どんなに良いことをしても、どんなに徳を積んでも、どんなに奉仕をしても、何をしても、私は自分で自分の救いを得ることはできないんだ。そのことを知っている人の話です。悲しむもの。その人は自分の罪を知っているがゆえに、それを深く心から悲しんでいる人です。だから早くそこから離れたいと、その罪から離れたいと、こういう人は神の前に正しい悔い改めへと導かれていきます。三つ目に、柔和な人と記されています。どんなに人が悪口を言ったとしても、人から抽象されたとしても、自分はそれ以下の存在であることを知っているゆえに、何を言われても穏やかな人なんです。すぐに腹を立ててしまうのは、人の言ったことに対して、私はそんな存在ではないと思うからでしょ。人が言うことよりも自分が優れていると思うからでしょ。しかし、ここで言われている柔和な人っていうのは、どんな非難も 本当の私を表していないんです。だって私はそれ以下の存在だから。四つ目に出てくるのは義に飢え渇いているものの話です。この人は主イエスキリストに似たものになりたいといつも願っているんです。神に喜ばれることをしていきたいと願っている。それは救われた者たちの特徴です。5番目に憐れみ深いものとあります。主によって憐れみをいただいた者として、その憐れみを示していくんです。人々に、人々を愛していくんです。心の清いもの、自分のすべてが常に神の前に喜ばれることを願っている人です。これも生まれ変わった人の特徴であることは明らかです。神に喜んでいただきたい。7番目に平和を作る人、神との平和を得た者、つまり救われた者として、今度は人々の間に平和を作る者として歩むということです。その人は分裂や分派を作ろうとはしません。争いをもたらそうとはしません。その人はそのように人との平和を作るものである。そして最後に8つ目に、義のために迫害されているものとあります。信仰ゆえにさまざまな迫害を経験する人です。この世にあって神の前に正しく生きようとすると、必ずいろんな問題を経験します。苦しみを経験します。これが救われている人の特徴です。どうやってこの救いに預かるのか、見てきたように自らの罪に気づき、その罪を許してくださるこの救い主に憐れみを請うわけです。救いを求めて出ていくわけです。人生のすべての罪が完全に許され、神の子供として新しく生まれ変わったこと、こんな大きな祝福を私たちは神様から一方的にいただいたんです。だから言えるんです。我々はこの地上にあって最も幸せなものだって。なぜならこんなに大きな祝福を私たちは主からいただいたんですから。この世の人々がどんなに努力しようと、この神の幸せを得ることはできません。これは神ご自身が、また神だけが与えることのできるものだからです。私たちはクリスチャンでなくてもこの幸いという言葉を口にします。また目にします。この幸いという漢字、もともとはこれは手にはめる手枷を描いたもの、そこから出てきています。手枷を、手に枷をはめるわけです。手枷をはめられる危険を危うく逃れたというところから、幸いという言葉が出てきているんです、はい、ですから広辞苑の幸いという定義を見ると、運が良く恵まれた状態にあること、このような定義になったのもこういった背景があるからかもしれません。しかし主が私たちに約束された幸いとはそんなもんじゃありませんでしょ。運が良かったからとか、ある問題から解放された、解決したからとか、そういうことではないわけです。主の約束された、与えると言われた幸いというのは、どんな時にも、問題があろうとなかろうと、どんな時にも内側から溢れ出る喜びと感謝を持ち、心が常に満足している状態の話です。でクリスチャンの皆さん、もし皆さんがこういった祝福を経験していなければ、ね、我々の信仰の悩み、どこかに問題があるんです、ね、この世のものでは絶対に得ることのできない神様の祝福をいただいた、その祝福をいただいたものとして、我々はどんな時にも喜びを持って、感謝を持って、そして満足を持って生きることができる。それが神様のくださったものです。なんでそう言い切れるのか。イエス様がそうだったでしょ。その方の祝福を我々はいただいたんです。こちらを見てみますとね、この幸い、またこの幸福という言葉、それを引いてみると、心が満ち足りていることとちゃんと書いてくれています。 幸福っていうのは心が満ち足りてる。で、みんなその幸福を手に入れようとするんです。でも残念なことに、このようなものによって、その本当に常に心が満ち足りた、この満足を得ることは無理です。主だけが、神だけがそれを私たちに与えてくれるものです。ですからね、皆さん、イエス様がおっしゃっているのは、幸いなるかな、幸せな者たちっていうのはこういう者たちだって。そのことをマタイの5章で教えてくれました。本当の幸せを得た人々、簡単に言えばその人たちは救いに預かった者たちです。罪が許された信仰者たちです。だから私たちはこのようにあって、幸せを探している人たちに対して、あなたたちがどこを探そうと、何を手に入れようと、この神しか与えることのできない幸せを得ることはない。ここに本物があるんだ、ということを明らかに世に示していく責任があるわけです。だってみんなそのことを望んでるし、みんなそのことを探しているにもかかわらず、神のところに来るまでそれを得ることはできない。だからもうすでに神のところに招かれた我々がそのことを世に明らかにしていく。当然のことじゃないですか。我々はこの世の人々とは違うんです。我々が優れてるって言ってるんじゃないんです。我々は生まれ変わったんです。神の子供として生まれ変わったんです。当然世の中の人たちが見て、私たちがキーに思えるはずです。なんでと人々は思うはずです。そうして人々は私たちに、そして私たちを変えてくださった神様へと目を向けていくんです。皆さんもそういうことありましたでしょ？教会に導かれてきたとき、いろんな逸脱があったでしょ？おそらく皆さんの中でもクリスチャンの人から招かれて、そして初めて教会に来たとき、そのクリスチャンが他とは違った、他の人たちは違った、だから教会に来たんじゃありません？私が教会に誘われたときに来たのは、中学校のときのその生徒会の役員会の中で一人だけ我々の周りと周りの人物と違う人物がいたんです。ずっと質問、疑問に思ってました。なんでこの人は違うんだろうって。教会に来ませんかって言われたときに、教会がどういうとこなのか、聖書が何かも知りませんでした。しかし少なくとも、教会にこの人の他と違う秘訣があるんだと思いました。それで教会行ったんです。我々は世の中とは違うんです、皆さん。私たちは世の中の世の中に生まれ、世の中を私たちは生きてきました。しかし私たちは、地の塩として、世の光として、生まれ変わったものとして、この世にあって人々に、私たちを生まれ変わらせてくださった神様を明らかにする、そのために私たちは生きているわけです。ひょっとしたらね、ひょっとしたら、ここに私たちの問題があるのかもしれない。世の中の人たちがあなたを見て、あなたは違うなって皆さん思ってます？周りの皆さんに、周りの人々に私たちは渇きをもたらしてます？私たちはこの救われた者として、幸福に幸福をいただいた者として、幸いな者とされた私たちは、この祝福の証をしながら生きていく責任があります。そのためにね、そのために日々どのように生きていくかということが大切なんです。日々どのように生きていくかということが大切なんです。我々いろんなことを語ることができます。でもご存知のように、人々は我々の生き方を見ています。私たちが語っていることが本物かどうかを見ています。地の塩であるって、渇きを もたらすという大きな責任を持っています。世界の光だと前回も見ました。分かっていることは我々が光源ではないということです。光本体は神ご自身です。ちょうど月がそうであるように、太陽の光を鮮やかに反射しているように、我々も光である主なる神様の素晴らしさというものを反射させながら生きていくものです。光の働きというと、それはものをはっきりと見せることでしょ。この地上にあって人々は何が真理か分かっていません。この地上にあって人々は神が誰なのか分かっていません。この地上にあって幸せがどこにあるのか分かっていません。だから私たちはその真理を人々の前に明らかにしていくんです。世界の光だって。今でも思い出すのは、私たちが夜中の2時に懐中電灯を持って信内山に登った時の話です。真っ暗でした。ですから当然我々は懐中電灯を持っていかなきゃいけない。ところがだんだん登っていくうちに、ベンチを消しても道がよく見えました。月夜があまりにも明るかったからです。ちゃんと月は私たちの歩むべき道を示してくれました。光が輝けば輝くほどその道がはっきりします。あなたもキリストとして輝けば輝くほど、人々はあなたを通して真理を見ます。もう一度このマタイの福音書の5章のところを見ていただきたいんですが、16節をこうありましたでしょ。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ。今見てきたように、我々はこの神様の素晴らしい真理、この祝福というものを世の人々に明らかにしていく。それがここで言われている輝かせるという意味です。で、主はこの後その結果について話をするんです。実は残念ながら新改訳聖書ではその接続詞が訳されていないんですけれども、それを訳して、それを入れて訳すとこうなるんです。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、その結果人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父なる神を崇めるようにしなさい。というのは、私たちが光を輝かせる目的ははっきりしているんです。この光である神を信じていない人々が、この救いをいただいていない人々が、この救いをいただくものになるためにです。人々が救われるためにです。そのためにあなたも私も救われ、そのためにあなたも私も今日生かされています。彼らが私たちと同じようにこの神を信じ受け入れることによって、彼らも私たちと同じように主を崇める者たちへと変わっていく。それが目的なんだ。だから光を輝かせ続けていきなさいと。そのような人がより多く起こっていくように、そのために。で、私たちは前回愛によってその務めを果たすことができるんだということを学んできました。覚えてます？神を愛することと隣人を自分と同じように愛すること、これが最も大切な戒めである。ね、信仰者の皆さん、そのことを神は望んでるんです。そのために作られたんです。でも私たちは無視して好き勝手に行きました。神は憐れみを持って私たちを生まれ変わらせてくださった。同じ目的を神は持ってらっしゃる。あなたが神を愛する者として成長するように、あなたが隣人を愛する者として成長するように。前回私たちは神を愛するということは、この神様がくださった御言葉の教えに、聖書の教えに従うことだ、そのことを見ましたでしょ。また同時に主が喜ばれることを率先してやっていくことである、そのことを見てきました。 また人を愛することに関しては人に害を与えないことであるって覚えてます？ローマ人の手紙の13章の10節のところを見たわけです。かえって人に最善を施すことって、どうです？この1週間経って実践できました？私たちの問題というのはね、皆さんね、人を愛するということを聞いてなんとなく分かってる、そういうつもりなんですけれども、よく分かってない。愛っていう言葉を我々頻繁に使うし、我々よく聞くんですけれども、それもよく分かってない。御言葉の素晴らしいところは私たちに、このような質問に対する答えをくれます。愛って一体何なのか？どんな愛を神が我々信仰者に期待していらっしゃるのか？どんな愛を持って人々に接していくべきなのか？そのことを聖書の御言葉は私たちに教えてくれています。それで残された時間、その愛について見ていきます。コリント第一の手紙の13章をお開きくださいます。4節のところからです。人々に対する信仰者の愛がここに記されています。人を愛することに関してパウロはここで大切なことを教えてくれます。愛について彼は15の具体的な例を挙げています。15個の例があります。それを皆さんのアウトラインのところに細かく書いてきました。15個書いて、そして覚えるというのは大変だから、少なくともそのことを皆さんに覚えるように。でもぜひ見ていきましょう、順番に。まず最初に4節のところに、愛は寛容でありって言ってます。寛容である。辞書を開くとこれは心が広いって訳されています、ここ時点ではね。でもそれ以上のもんです、ここで言われているのは。実はこの寛容という言葉の意味は忍耐という意味があるんです。しかも人に対する忍耐のことなんです。どういう意味か、人から受ける悪に対して怒ることなく忍耐を持ち続けていくということなんです。これ。いいです。人がいろんな悪をなしてくることに対して、それに対して怒るんではなくて、忍耐を持って神の前に喜ばれることをし続けていくことです。これが愛だというんです。まず最初を聞いて難しいと思われたでしょ。次も聞いてください。難しいのは続きます。二つ目に、愛は親切であると言います。愛は親切だと。この親切というのも、相手が誰であれその人々に仕え、その人のために惜しみなく最善を尽くしていきなさいと言います。人々の罪に対して仕返しをするんじゃないんです。だって最初に見たように寛容である。人の悪に対して怒るんではなくて、逆に忍耐を持ち、そして親切であるっていうのは、そういう人々のために惜しみなくあなたは率先して最善を尽くしていけっていうんです。ものすごく難しいってお感じになりません？だって人を愛することが難しいんです。それは私たちでしょ。またこうやって見たときに、まさにどんな人に対しても愛を持って接しなさいって。じゃあそれどういう意味なのかって、人の悪に対して怒りを持つなって、そういう人々に対しても彼らのために最善を成し続けていきなさいって。見事に高いハードルが我々の前に敷かれました。どうぞ希望を捨てずに聞いててください。いいです。ハードルはどんどん高くなっていきます。でもそこに希望があります。それを最後に話します。3つ目見てくださいます。愛は人を妬まないとあります。また人を妬みません。愛っていうのは人の成功や祝福を共に喜ぶことだって言います。確かに私たちの生活の中で、どうしてですかとか、なぜですかとか、ね、 いろんな疑問が出てきたり、不公平に感じてしまったり。愛っていうのは人の成功や祝福を共に喜ぶものになって、4つ目に愛は自慢しないってあります。愛は自慢せずって、細かい説明必要ありませんでしょ。自分のことを誇ってる人の話です。一体私たちは何を誇ろうとするんでしょう。聞いてください、パロのメッセージを。コリント第一の1章の27節のところからこう記されています。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。1章の28節。またこの世の取るに足らない者たちを見下さ、取るに足らない者や見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。もしこのメッセージを聞いて、私は弱いものでも、この世の取るに足らないものでもないって思われたら、あなたは非常にプライドが高いんです。さっき見てきましたでしょ、三条の説教。神の前に喜ばれる人たち、神が祝される人々っていうのは、人と自分を比較するんじゃないんです、ね。自分の本当の姿を知ってるんです。神がご覧になっているように自分を見てるんです。そしてそれを実践している人は自分の何者も誇ることができません。パウロが言ったように、私自身については自分の弱さ以外に誇りません。パウロ自身は自分に関しては、かつては家柄を誇ったり、教育を誇ったり、みんな人間が追い求めているものを誇ってました。だってその全てを持ってたんですもん。しかしイエス様を信じたパウロは、それは全てゴミだって。イエス・キリストを信じていること、イエス・キリストこそが私の誇りであり、もしあえて私のことを誇るとしたら、それは私の弱さである。だからパウロは神によって祝されたんです。神はパウロを愛されたんです。彼は自分を正しく知り、神が喜ばれる歩みを行ったんです。愛ってのは自慢しないって。また5番目に愛は高慢にならないと言います。うぬぼれとか慢心とか過大評価なんていう言葉の意味がある言葉を使っています。実はこの高慢という言葉は新約聖書の中に7回出てくるんですが、1回はコロサイ人の手紙の中に出てきます。コロサイ人の手紙の2章の18節に誇りというふうに訳されています。あとじゃあ6回はどこに出てくるか、全部このコリント第一なんです。というのはこのコリントの人々は非常に高慢な者たちだったんです。プライドが高かったんです。うぬぼれが強かったんです。こういう賜物を持ってる、やれ私はこういうことができる、こういうことを私はしてきたんだ、そういったことで彼らは自分を誇り高ぶってたんです。そういう人のそばにいると息が詰まってきますでしょ。でもかえって神様を誇っている人たちのそばにいると心が励まされます。ね、信仰者の皆さん、そうじゃないです。一体我々の何を誇ります？神の前に立ったときに神が何を問われます？あなたはどんな家を持ちましたかとか、どんな生活をしてきましたかとか、ね、貯金がいくらありましたかとか、どんな仕事をしましたかとか、そんなこと一切お尋ねにならない。神が問われるのは、あなたは私に対して信仰において忠実だったかどうかでしょ。私たちは見なきゃいけないものを見なきゃいけないんです。そういった虚しいところから我々救い出された。我々にとって誇ることはただ一つです。このイエス・キリストだけであり、この方が私たちのために救いをくださった。これ以外の誇りはありません。そうやってパウロは主を誇る者として生きたわけです。 ですから愛は自慢しない、愛は高慢にならない、どちらも自分のことを後にして人を優先することです。自慢している人っていうのは自分のことをまず優先するんです。自分のことを考えてるんです。高慢な人っていうのはそうで、自分なんです。私を見て、私を見て、私はこんなことをやった。自分のことよりも人のことに関心を払いなさいって。箴言の8章の中にこう御言葉が記しています。主を恐れることは悪を憎むことである。私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれた言葉を憎むって。神様が何を憎まれているかって。悪を憎んでいらっしゃる神は高ぶりを憎むって言うんです。自分が少しでも偉いと思ってたら、そのことを神は憎んでおられるって。それは愛ではないって。愛は自分よりも人を優先するんです。自分のことなんかどうでもいいんです。6つ目に出てくるのは、5節のところです。礼儀に反することをせずとあります。愛は礼儀に反することをしないんだと。そのように、言葉が教えます。礼儀に反することをしないって、これは不作法な振る舞いなんて意味がある言葉です。これ正しい作法に従ってないとか基づいていないとか、そこでこの言葉は恥ずかしいとか不名誉とか、その卑しいとか下品とか不適当なこととか、そういうふうにこの言葉は使われるようになったんです。英語の聖書では無礼なとか失礼なっていうふうにこの言葉を訳されています。じゃあどういうことを言ってるのかって、愛っていうのは常に相手を尊敬するがゆえに尊敬の思いを持って礼儀に沿って接しているということです。相手を尊敬しているがゆえに失礼な態度で接していないということです。礼儀に反することをしない、それが愛だって。我々は神様によって愛されたものとしてしっかりと覚えることです。教会においてもちゃんとした礼儀があります。マナーがあります。皆さんよくご存知のように、より良い信仰者として我々生きていることです。7番目に、自分の利益を求めずって、愛は自分の利益を求めないとあります。5節のところです。この言葉っていうのは、特に英語の聖書を見たときに、自分のやり方を言い張らないとか、強く要求しない。もちろんそういう言葉なんです、ここで使われている言葉が。自分のやり方を言い張らない、強く要求しない。そういうことを要求する人っていうのはね、自分のことしか考えてないんです。さっきから見てきているように、愛っていうのは自分のことよりも人のことを優先するんです。我々信仰者っていうのは、神様がおっしゃっていることが何かっていうのを探って、それを優先します。当たり前の話でしょ？だって我々は主に従うものですもん。主が何を望んでいらっしゃるのか、そのことを知ってそれに従っていこうとする。我々の権威は御言葉です。これに従うものです、我々は。ですからここで言ってるのは、それとは別に、私は自分の思い通りでなければならない。私はこういうことを望むんだから、こういうことをしなきゃいけない。このような態度、それは愛ではないって言うんです。はい、その次の8番目に、怒らずっていうのが出てきます。この怒るっていうのは、腹を立てるとか、もちろん憤慨するということなんですが、ここで使われているのはね、怒りっぽいとか、気が短い、癇癪持ち、そういう意味です。というのは、正しい怒りが存在するんです。イエス様もお怒りになって、何に対して怒ったか。自分の思い通りにならないから怒ったんじゃないんです。イエス様の怒りは、罪に対する怒りでした。その話をしてるんじゃないんです、ここで言ってるのは。 ここで言われている怒らずということは、ね、愛っていうのは怒るもんじゃない、怒らないということなんですけども、この怒るっていうのはさっきから説明しているように自分の思い通りにならないことへの怒りなんです。そういう利己的な態度っていうのは愛じゃないって言うんです。そして9番目に、人のした悪を思わずってあります。5節の終わりに、愛は人のした悪を思わないことである。これも英語の聖書を見ると面白い訳がされています。悪とか誤りを記憶に留めないって意味です。つまりここで言ってる人のした悪を思わないということはね、人がするすべての悪に注意を払わないだけでなくて、彼らをそれによって悪く思ったり彼らを責めたりしないことだというんです。人々に対して悪い感情を抱かないこと、それが愛だって。もし皆さん、神様の愛がこういう愛と違ったらどうだと思います？今まで我々ずっと心のそのことを見てきました。神様の愛って我々の行い続けているその愛に、悪に対して忍耐深く許し続けてくださる。神は常に我々のようなもののために最善をなしてくださってるって。そして我々の罪をご覧になって、私自身に対してなんて悪いやつだと、また我々に対して悪い怒りの思いをお持ちになる。もしそうだったら我々神の前に立つことなんかできないじゃないですか、ね、許してくださったんですよ。人の悪に対して愛というのは、そのことに対してその人たちを悪く思ったり彼らを責めたり、また悪い感情を抱いたりしないことである。それが愛なんだって。さっき最初の話したようにだんだんハードルで高くなってきましたでしょ。こういう愛を持って愛せって言うんです、ね、まだ続きます。リストは10番目に、6節を見ていただくと、不正を喜ばずに真理を喜びます。愛は不正を喜ばないって言うんです。愛っていうのは決して罪とか悪を喜ぶものではないって言うんです。だって神がこの世の汚れを見て、この世の罪を見て喜んでらっしゃらないわけでしょ。なんで私たちが喜ぶんだよ。皆さん気をつけないと、我々の周りには神が喜ばれないことが満ち溢れてます。そういったもので、ごく最近あるきっかけで、ある一つの流行ってる曲、そういう若者たちの間で流行ってるんでしょうきっと。でその曲のを聞いたんです。最初の時何歌ってるかよくわかんない。それで便利ですよね、インターネットを見るとその歌詞が出てきます。で見るとどんな歌詞か、その歌詞を見て驚いたのは、神様の創造を非難してるんです。神の創造は不完全であった、ね、それを聞いてて、こういった曲が流行ってるって、こういった曲を歓迎している社会、私たちはそういうものに対して怒りを持たなきゃいけない。神がお喜びになってらっしゃらない。そうやって考えたときに、我々がテレビをつけたときに流れてくる番組をイエス様と一緒に見たいと思います？映画を見に行って映画館に行ったとしても、そこに出てくる予告を見てイエス様次見に行きましょうかなんて、そんな映画たくさんあります？新聞を見てていかがわしい広告が出てるような、そういうことのない新聞って今あります？日本に。ラジオを聞いてても雑誌を見てても、そういった神がお喜びにならない、そういったものに満ち溢れた世界に我々今生きているんです。愛っていうのは パウロが言います。不正を喜ばないもんだって。罪というものを決して喜ばないもんだって。我々が人々と接しているときに彼らの罪に対してそれをよしよしとは言わないんです。その罪を我々に憎むんです。同時に私たちはその罪からの救いの道を語るんです。また見てくださいます。6節に不正を喜ばずにかえって真理を喜ぶって書いてます。11番目です。愛は真理を喜ぶんです。不正を憎むだけじゃない。今度は我々は真理を喜ぶものだ。つまり神様の教えてくださるこの御言葉の教える真理というものを追求するだけじゃない。その真理を我々は愛するものとして。だから私たちは間違った教えに対してそれを受け入れようとはしないんです。決して私たちは全ての点で完璧だと言っていません。しかし我々の神の前における責任は御言葉をしっかり学び、その御言葉の教えに徹底的に従っていくことです。我々がどう思うとか、どう感じるかなんかどうでもいい。神様がどうおっしゃるかでしょ。ですからその間違った教えが周りにあふれています。そういったものに対して私たちは真理を喜ぶものとして、そういったものから離れることであり、そしてこの正しいことに従っていくことです。愛というのは真理を喜ぶことである。12番目に7節のところに全てを我慢してあります。愛は全てを我慢するものである。でこの我慢するという言葉はね、それを覆うという意味です。何かでもってそれを覆うって、覆い隠すということです。その言葉から、そういう意味から忍耐という言葉になっていくんです。これはつまりここでパウロが言っているのはね、全てを我慢するというのは人のその罪を自らがしっかり覆ってあげるということです。そしてそれが外に出ていかないことです。この反対は何かというと、人のそういう噂を外に流すというゴシップの話です、ね、そういうことをしないことだっていうんです。だってゴシップっていうのはあれでしょ、噂話であったり陰口であったり無駄話である。そんなことしてる暇もない。そんなことを口からも出したくない。信仰者の徳を高めないし、キリストの栄光を輝かすこともない。前回も見たように我々そんなやめなきゃいけないんです。そういう決心をなさった信仰者たくさんいらっしゃると思う。私の口から神が耳を覆うようなそういう言葉を出したくない。愛というのはそういったいろんな人の噂を聞いても自分で止めるんです。それ以上広がっていかないように。それが愛だって言うんです。箴言の十章のところには、憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きの罪を覆うってあります。またペテロ第一の手紙の四章の八節には、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからですって。信仰者の皆さん、噂の発信源になってはなりません。もしそういうことを今までしてきたんだったら今日やめることです。だってあなたは神の前に責任を持ってるから。神を愛する者は人を愛します。このような愛を持って愛する者へと神は変えていってください。そのためにも私たちは自らの行動をしっかりと吟味しなきゃいけません。自分に厳しくあるべきです。13番目、7節のところに、すべてを信じてあります。愛はすべてを信じるって言うんです。疑うんじゃなくて信じること、信じてあげることです。例えば誰かが罪を犯していると噂を聞いたらどうします。少なくとも我々は事実が、その事実関係が解明されるまでその人を信じてあげることです、ね、すぐに疑ってしまう。あんたが言ったんじゃないのと、ではなくて我々は信じることだって。その人を愛するから。もしそれが事実であったとしましょう。どうしたらいいか。今見てきたように、すべてを我慢するというのは その事実をそこで止めるんです。他にそんなこと言わないよね、聞いた、あの人あんなことしてるんよと。いえ、そこで止めて、その人が神に立ち返るように祈ることです。必要であればその人と話をして、兄弟罪を犯してるから悔い改めなさい、進めることです。そうして私たちは正しいことをしようとするんです。愛はすべてを信じてあげることだ、すべてを期待することだと14番に出てきます。希望を失わないことです。これは周りの人々に対しても、特に救いに関しても、人々の悔い改めに関しても、愛っていうのは諦めないんです。皆さんの中で、ね、一生懸命伝道してなかなか信仰に至らない家族の人がいるでしょ。諦めちゃいけないんです。愛を持って語り続けていくんです。愛を持って祈り続けていくんです。愛を持って使い続けていくんです。愛っていうのはこのように期待するものだって。そして最後に出てくる15番目見てください。7節の最後に、すべてを耐え忍ぶってあります。この言葉っていうのはね、行動的で積極的な不屈の精神を物語ったっていうんです。どういうことかっていうと、どんな時にも落胆せずに戦い続けている兵士のよ、ね、しんどいと思っても、疲れたと思っても戦い続けている兵士です。それを描いてください。そういう意味なんです。これだから今見てきたように、我々は信じて期待して、そして耐え忍ぶって、我々は忍耐を持って希望を持って期待を持って人々に愛を持って接し続けていくんです。悲しいことに、多くの人が教会から離れてしまった。我々は希望を持って彼らが主の前に立ち返ってくることを祈り続けていくことです。信仰者として正しく接し続けていくことです。我々に必要なことは信じて期待して、そしてひるむことなく進み続けていくことだって。これが愛だって言うんです。さあ、見てきたようにハードルは非常に高いです。しかしね、皆さんね、神様はこのことをあなたを通してなそうとしておられるんです。というのはね、この15の教えを見たときに、すべてこれは動詞なんです。今見てきたのは。どういう意味かっていうと、神の関心は我々が知識として頭に蓄えることじゃないんです。これを実践することなんです。このようにあなたが生きていくことなんです。そしてあなたがこのように生きていくことを望んでいる神は、これが実践可能であるということをあなたに伝えたいんです。どうやって？神が何を望んでいるか分かった私たちは、神様、そのように私は今日から生きていきたいですって決心を持って、それを可能にしてくださる神様の助けをもらって歩んでいくことです。いいですよ。こうやって私たちは歩んでいくことができるんです。このような愛を持って人々に接していくことが可能なんです。でもそのために必要なのは、我々は神様こんなふうに生きていきたい、あなたが教えられたように私は愛を実践するものになっていきたい、助けてくださいって。我々は変えられていくんです。ジョン・マッカー先生はこんなこと言います。パウロのこのコリント第一の手紙における第一の目的は何か。それはただ単にコリントの人々を教えるというのではなく、彼らの生活の習慣を変えるためだ。パウロが一番望んだことは、コリントの人々の生き方が変わってくることです。彼らのこれまでの歩みが一変して新しい歩みを始めていくように彼らが変えられることです。同じことを神はあなたや私にも望んでいます。我々が変わってくることです。生き方が変わってくることです。出なきゃ地の塩として人々に渇きをもたらすことなんかできないんです。出なきゃ世界の光として神の素晴らしさを世に明かしすることなんかできないんです。我々が示すのは、こんな私を救ってくださり、こんな私を変えてくださり、こんな私をこの素晴らしい働きのために用い続けてくださっている栄光の主です。この方を明らかにします。その方のために 我々は生きているんです。信仰者の皆さん、こんな人に今はなりたいと思いません？こんな愛を実際に毎日の生活で実践するものとして生きていきたいと思いません？神はあなた変えてください。いいです、繰り返します。主よ、どうぞこんな人に私を変えてください。私はこの点にもこの点にもこの点にもこの点にも全ての点において愛に欠けたものです。私を変えてください。だって我々が見てきたこの愛っていうのは主イエスキリストの愛です。主ご自身が私に示してくださった愛です。そんな人に私は変われたい。その決心を持って、その祈りを持って今日この場を去ることです。主はあなたのうちに働いてくださり、あなたを変えてくださる。そしてあなたは地の塩として用いられます。人々に渇きをもたらす神が一番望んでいる働き人としての働きが始まります。そのような決心して歩んでいくことです。そのような決心をして今日から再び神様に用いていただく、そんな人生を歩み出すことです。そのことを望みません？皆さん一人一人神の前にそのことを願って求めて今日から新しい歩みを始めていきましょう。父なる神様、私たちはもっとあなたを愛する者に、人々を愛する者に変わりたいと願っています。どうぞ私たちを助けてください。あなたがそのような人に変えてくださることを私たちは知っていますから、その力に自らを委ねます。助けを求めます。それは私たちが褒められるためではなくて、あなたが救ってくださったその救いをいただいたものとして、あなたの素晴らしさを世に明かしするためにです。神様、どうぞ私たちを助けてくださり、私たちを塩として光として用い続けてくださるように、どうぞ助けてください。ここにいらっしゃる愛するお一人お一人がそのようなものへと信仰において成長し、そしてあなたの栄光を表し続けていくことができますように、どうぞ私たちを変えてください。そしてあなたがその御業を成してくださることを心から期待して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。